ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部教授の橋本親則さんです。橋本先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回先生のご専門がコンクリートであると伺いました。先生は会員が3万人以上の学術団体土木学会で論文奨励賞と論文賞を1990年と1992年に受賞されています。特に論文賞に関しましては一番若い研究者としての受賞でした。おめでとうございます。
ありがとうございます。
この2つの賞、どんな研究に対してのものになるんですか？
はい、コンクリートの中の、前回説明しましたその施工性に関係するテーマでして、実はコンクリートっていうのは水とか空気とか砂とか砂利とか、まあ、もちろんセメントも入ってるんですけど、そういうものが混ざって一体となって詰めていって型枠の中ですね、
はい、
それで最終的に強度が出てきてコンクリート構造物ができるというものです、
はい、
その時にこうポンプっていってですね、パイプの中をコンクリートが流れながら、打ち込んでいくっていうか打設とかなんですけど、要は型枠に入れていくわけですね。
時々コンクリートミキサー車からこうパイプが出ている、あの動きですか？一連のものですか？
そうです、はい、でその中を動かす時に、非常にこう石とかが多くなると詰まるわけですね。人間でいうとこう心筋梗塞みたいな、
もう詰まってしまったら動かなくなってしまう、はい、
そうするとすごく大変なので、どうしてもですね早く作ろうとしたら水を入れるんですね、
はい、
加水とかっていうんですけど、いや水を入れて柔らかくして、うん、コンクリートを作ると、
はい、
でそうするとですねコンクリート、まあ、セメントと水の量で強度が決まるんですけど、水がいっぱい入ると、はい、強度が出ないんですね。でその後固まった後に水がいらない、水はですね水和反応といってセメントと反応する以外の水はいらないので、こう外で出ちゃうんですね。
これは勝手に蒸発するなり、
はい、そうすると後で収縮といってですね、コンクリートの体積が非常に収縮してでひび割れちゃうんです、
はい、
でそういうふうなことで圧送性と僕ら言ってるんですけど、そういうその圧送性に関する研究で、それを普通は本物のコンクリートを使って流れを見るんですけど、私はそこで本物のコンクリートを使うとよく見えないの で、
そ、 うです、ね、で
そこである材料を使ってこう透明にしてですね、
はい、
こう内部の石の動きとか、あとまあ砂粒の動きを見ると、でそういう研究についてやった、それを可視化って言い方してるんですけど、はい、そういうコンクリートの可視化についての研究テーマで賞をいただきました。
実際にはコンクリートの中っていうのはなかなか見えるものではないものを透明にして中に入っている細かい粒がどういうふうにパイプの中を動いていくかっていうのを見えるようにしたわけですか？
そうそう、そうですね、はい、
画期的な実験だったんじゃありませんか？
画期的というか、まあ、ちょっと注目を浴びて、でそうするとこうどういう理由でこう詰まるとかですね、
はい、
ということが分かってきて、まあ、それでこう、まあ、あまり水を入れるとかえって詰まりやすくなるんですね。分離って僕は言うんですけど、
はい、
で水は非常にこう密度が軽いんですよね、でセメントや砂よりも軽いの で、 でそれをいっぱい入れすぎるとかえって分離を起こすので、まあ、逆にあまり水を入れない方がいいということで、まあ、そういうことをこう一応定量的に研究をしたというところです。だから感覚的には現場の人分かってたんですけど、
そうでしょうね、
一応こう理論付けして、でそれがこういう理由だからこう良くないということで、まあ、そういうことを発表したと。
理論と実際がこう一致するような研究だったんでしょうね。
まあ、もちろんモデル実験なので、実際のものじゃないんですけど、一応こう裏付けの研究ということでは、はい、注目を浴びたということです。
先生の研究の中でコンクリートについて見かけはアバウト、実は繊細と表現されています。これはどういう意味なんですか？
はい、コンクリートはですね誰でも作れるんですよね。
誰でも、
はい、ホームセンターでセメント買ってきて、こう砂とかじゃ適当に混ぜて、あと水を入れて置いとけばですね硬いものができます、
はい、
ということで誰でもできるので、まあ、それを私はアバウト 言ったの、
はい、
でただし作り方とか中に入れるセメントの量や水の量やあとまあいろんな薬もあるんですけど、そういうものを変えることで非常に長持ちするものもあれば早く劣化していくものもあってですね、うん、それがあと温度とかですね、と周りの環境条件で非常に早く強度が出るものもあれば、
はい、
逆にゆっくり出るものもあったりしてですね、でそれは非常にこうすごく複雑で、ちょっとしたことでこう変わるんですね。つまり再現性と僕ら言ってるんですけど、同じものがまあ二度と作れないといったらちょっと大げさなんですけど、はい、昨日練り混ぜして作ったコンクリートとじゃあまあ3日ぐらい経ってからですね、同じ材料を使ったんだけど練り混ぜて作ってもやはり強度とかですね、まあ、いろんなものが少しずつ変動変わってると。
そういうものなんですか、コンクリートって
結構あの同じ人が作ってもですね時間が変われば変わると。でもちろんあの上手に作った人は上手にできるんだけど、
はい、
まあ、学生がやると結構あのばらついてですね、まあ、そういう材料であるんです。
意外でした。あのまさにアバウトの方をあの普段から認識していましたのでそこまで繊細なものがコンクリートだっていうのは新しい認識になりました。
そうですね、あの今あのドバイって中東でありますね、はい、あそこで1キロ の, あの建物を作って
るんです
ね。
あの世界で一番高いと言われるビルですね。
でそこには強度の高いですね、あの100ニュートン以上かな、あの非常に高いコンクリート強度の持っているものを作ってます、
はい、
というコンクリートもあれば、まあ、我々が普通土木や建築で使っているのは、まあ、100分の1とまで言わないんですけど5分の1とかですね、まあ、10分の1ぐらいのものを作ったりしてます。ですから同じコンクリートで作るにしても、はい、もうすごい高級な非常にいいコンクリートもあれば、まあ、一般的なコンクリートもある。その幅はすごく広いです。
そして今この時代ですから環境への意識がとても高くなってます。何事にも使い捨てではなくてもったいないとか物を大切に長く使うという人が増えてきました。これは建築資材であるコンクリートにも言えることなんでしょうか。
はい、私が今やってる研究なんですけど再生骨材コンクリートとやってます。これは再生骨材といってですね、
はい、
要はコンクリートは今まではあのたくさん作ったものは、まあ、取り壊して新しいものを作ろうと。でそれは全部捨ててたんですね、
あのいわゆる廃棄物です
よね。そうそう廃棄物、はい、でところがですねあの最近骨材といって、
はい、
コンクリートの中に入れる石や砂っていうのもあの自然のものなので、
はい、
川とかですねこう岩を崩して作るんですね、
はい、
でそれは非常に環境破壊だろうと。でそれだったらこう今町にある要はもう老朽化したコンクリートもし壊すんだったらそこから骨材をもう一回作ってでそれまたコンクリートに戻しましょうと、
はい、
まあ、そうするとこうリサイクルができるので今までは使い捨ててたものを資源として有効利用しようと。でそれをまあ我々は再生骨材といってそれを使ったコンクリートを再生骨材コンクリートと言っています。
実際できるんですか。
はい、あの研究レベルとしてはですね非常にいいものができています。で私たちの研究室ではもう一般のコンクリートと同じぐらいの強度や耐久性といっていや長持ちするコンクリートを作ることができるんですけど、
はい、
あのまあ、皆さんのこう街の中にあるコンクリートをそれ変えるのはちょっとまだまだいろんな法律とかですね規制があってなかなかすぐにというわけにいきません。ただし試験的にはやってるところもあります、
うん、環境に優しくて、一般的な強度を保つコンクリートっていうのはどういうふうに作るものなんでしょうか。
あの廃棄物をですねいろいろ利用しようということです。で、まあ、さっきの再生骨材もそうなんですけどそれ以外ですねセメントとよく似た廃棄物ってあるんですよ。で
セメントと似たもの、
はいはい、セメント自身は工業材料として生産するものなんですけど例えばフライアッシュといってですねあの石炭火力発電所から出てくる灰があるんですね。で灰の中の一部には非常にセメントとよく似た成分が含まれています。
あの石炭火力発電所から出てくるものは廃棄物ですよね。
そうです
ね、やっぱり、
はい、でその中にセメントと鉱物的にはよく似てる材料がありまして、それとあともう一つは鉄鉱石から鉄を作るわけですけどその時に出てくるコーロスラッグという、まあ、廃棄物があるんですね、
はい、
その中にもセメントの成分とよく似た成分が含まれてます、
はい、
でそういうのをうまくミックスして作ると要はセメントが全くいらなくて、それを我々はノンセメントコンクリートって言ってるんですけど、はい、いやセメントなし でそれでコンクリートを作ろうと。実はセメントを作るためにはすごい、CO2 をいっぱい出して熱をいっぱい出すので、まあ、熱がいるんですね、それでもう今の CO2 の排出量からいくと 建設材料のすごい何十パーセントがセメントの、から排出していると。ですからそういうものを使わなくすれば非常に環境に優しくなるということです。
そういう研究が進んでるんですか。
そうですね、それはあの我々のところじゃなくて他の他大学でも研究が最近始まりました。
あの強度に関してもそれから寿命に関してもかなりのところまで研究は進んでるんですか。
はい、そうです。強度に関してはあのさっきのドバイの話なんですけど、はい、超高強度って僕ら言ってるんですけど、もうそういう強度のコンクリートができています。で耐久性に関してはですね、一般的には50年100年のオーダーで作ろうとしてたんですけど、最近は長寿命コンクリートといって200年、はい、であの一番エコなのはあのリサイクルもそうなんですけど、やっぱ長く持たせることが結果的には一番、エコなんですね。
そうですね、
はい、作ることに例えば1というお金がかかったとしたら、はい、壊すのには3倍かかるんですよ。
そんなにかかるんですか、コンクリートって。
はい、ですから例えば100億円のビルが、まあ、トンネルとかあったとしたら、そもしトンネルを壊すとしたらその3倍ぐらいかかる。それはどういうことかというと、結局骨材とかみんなこう壊して、廃棄物にしてとかっていうことの処分代ですよね。なるべく今あるものはこう長く使うようにして、長い時間使うと、まあ、作ったお金は一緒なんですけど、要は1年間にかかる費用とかすれば非常に安くなりますよね。
はい、
でそういうことが長寿命コンクリートで、まあ、国交省とか一生懸命今そういうことを呼びかけて、まあ、研究とか、まあ、そういうことをアピールしてます。
実際問題どこまで進んでるんですか。もうできそうなんですか。
いや基本的にはあの、できてるというか、あのただ200年実際経ってるのは、まあ、難しいですよね。まだできて50年ぐらいコンクリートですから。だからあの促進試験といって非常に厳しい環境下でコンクリートを試験して、もうそれでも収縮もしなくて非常に強度も落ちないということを検証しながら作っていこうということを今考えています。
先生が、1回目の番組の最初で教えていただいた100年持たせるコンクリートというのは、結果的には地球のためになるものっていう方向を向いてるみたいですね。これ研究がどんどん進むことを願いたいですね。
あ、そうですね。あの我々の研究グループではこう長寿命コンクリートの研究ということで、あの3人、私と上田教授と渡辺助教授でそういう研究をしてるんですけど、まあ、もちろんあの日本もそうですけど、海外でもそういう研究にが主流になってきていると思います。
それでは最後にラジオを聞きの皆さんに先生からメッセージをお願いできますか。
そうです、あの最近あのコンクリートか人へって言葉が結構流行ってるんですけど、私はコンクリートか人へじゃなくて、コンクリートは人のためにあると。
コンクリートは人のためにある。
でコンクリートは非常に人に役立ってると思ってますので、ぜひあのそういうふうに見ていただいて、まあ、身近なものなんですけど非常に奥が深いということを感じ取ってもらったらありがたいと思います。
よくわかりました、ありがとうございました。はい、今日は橋本親則先生にお話を伺いました。来週のゲストは徳島大学工学部講師の三輪正文さんです。